サムエル記上第14章。ある日サウルの子ヨナタンはその武器を取る若者に、さあ我々は向こう側のペリシテ人の先陣へ渡っていこうと言った。しかしヨナタンは父には告げなかった。サウルはギベアの外れでミグロンにあるザクロの木の下に留まっていたが、共にいた民はおおよそ600人であった。またアヒアはエポデを身につけて共にいた。アヒアはアヒトブの子、アヒトブはイカボデの兄弟、イカボデはピネハスの子、ピネハスはシロにおいて主の祭司であったエリの子である。民はヨナタンが出かけたことを知らなかった。ヨナタンがペリシテ人の先陣に渡っていこうとする渡りには、一方に険しい岩があり、他方にも険しい岩があり、一方の名をボゼズと言い、他方の名をセネと言った。岩の一つはミクマシの前にあって北にあり、一つはゲバの前にあって南にあった。ヨナタンはその武器を取る若者に言った。さあ我々はこの割礼なき者どもの先陣へ渡っていこう。主が我々のために何か行われるであろう。多くの人をもって救うのも、少ない人をもって救うのも、主にとっては何の妨げもないからである。武器を取る者は彼に言った。あなたの望み通りにしなさい。私は一緒にいます。私はあなたと同じ心です。ヨナタンはまた言った。我々はあの人々のところに渡って行って、彼らに身を表そう。そしてもし彼らが我々に、こちらから行くまで待て、というならば、我々はその場に留まり、彼らのところに登っていかないであろう。しかしもし彼らが、我々のところへ登って来いというならば、我々は登って行こう。主が彼らを我々の手に渡されるからである。これをもって印としよう。こうして二人はペリシテ人の先陣にその身を表したので、ペリシテ人は言った。見よ、ヘブル人が隠れていた穴から出てくる。先陣の人々はヨナタンとその武器を取る者に叫んで言った。我々のところに登って来い。目にもの見せてくれよ。ヨナタンはその武器を取る者に言った。私の後について登ってきなさい。主は彼らをイスラエルの手に渡されたのだ。そしてヨナタンはよじ登り、武器を取る者もその後について登った。ペリシテ人はヨナタンの前に倒れた。武器を取る者も後について行ってペリシテ人を殺した。ヨナタンとその武器を取る者とが手始めに殺した者は、おおよそ20人であって、このことは一区引きの牛を耕す畑のおおよそ半分のうちで行われた。そして陣営にいる者、野にいる者、およびすべての民は恐怖に襲われ、先陣の者、および略奪隊までも恐れおののいた。また地は震い動き、非常に大きな恐怖となった。ベニヤミンのギベアにいたサウルの番兵たちが見ると、ペリシテ人の群衆は崩れて、右往左往していた。その時サウルは共にいる民に言った。人数を調べて、我々のうちの誰が出て行ったかを見よう。人数を調べたところ、ヨナタンとその武器を取る者とがそこにいなかった。サウルはアヒアに言った。エポデをここに持ってきなさい。その時アヒアはイスラエルの人々の前で、エポデを身につけていたからである。サウルが祭司に語っている間にも、ペリシテ人の陣営の騒ぎは、ますます大きくなったので、サウルは祭司に言った。手を引きなさい。こうしてサウルを呼び、共にいる民は皆、集まって戦いに出た。ペリシテ人は剣を持って同士打ちをしたので、非常に大きな混乱となった。また先にペリシテ人と共にいて、彼らと共に陣営に来ていたヘブル人たちも、翻ってサウルを呼び、ヨナタンと共にいるイスラエル人につくようになった。またエフライムの山地に身を隠していたイスラエル人たちも皆、ペリシテ人が逃げると聞いて、彼らもまた戦いに出て、それを追撃した。こうして主はその日イスラエルを救われた。そして戦いはベテアベンに移った。しかしその日イスラエルの人々は苦しんだ。これはサウルが民に誓わせて、夕方まで私が敵に仇を返すまで、食物を食べる者は呪われると言ったからである。それゆえ民のうちには、一人も食物を口にした者はなかった。ところで民が皆森の中に入ると、 地の表に蜜があった。民は森に入ったとき、蜜の滴っているのを見た。しかし、誰もそれを手に取って口につけるものがなかった。民が誓いを恐れたからである。しかし、ヨナタンは、父が民に誓わせたことを聞かなかったので、手を伸べて杖の先を蜜蜂の巣に浸し、手に取って口につけた。すると彼は目がはっきりした。その時、民の一人が言った。あなたの父は固く民に誓わせて、今日食物を食べる者は呪われると言われました。それで民は疲れているのです。ヨナタンは言った。父は国を悩ませました。ご覧なさい。この蜜を少し舐めたばかりで、私の目がこんなにはっきりとしたではありませんか。まして民が今日敵からぶんどったものを十分食べていたならば、さらに多くのペリシテ人を殺していたでしょうに。その日イスラエル人はペリシテ人を撃ってミクマシからアヤロンに及んだ。そして民は非常に疲れたので、ぶんどり物にはせかかって羊、牛、子牛を取ってそれを地の上に殺し、血のままでそれを食べた。人々はサウルに言った。民は血のままで食べて、主に罪を犯しています。サウルは言った。あなた方は背いている。このところへ私のもとに大きな石を転がしてきなさい。サウルはまた言った。あなた方は分かれて民の中に入って彼らに言いなさい。おのおの牛、または羊を引いてきて、ここでほふって食べなさい。血のままで食べて、主に罪を犯してはならない。そこで民は皆、その夜、おのおの牛を引いてきて、それをそのところでほふった。こうしてサウルは、主に一つの祭壇を築いた。これはサウルが主のために築いた最初の祭壇である。サウルは言った。我々は夜のうちにペリシテ人を追って下り、夜明けまで彼らをかすめて、一人も残らぬようにしよう。人々は言った。良いと思われることを何でもしてください。しかし祭司は言った。我々はここで神に尋ねましょう。そこでサウルは神に伺った。私はペリシテ人を追って下るべきでしょうか。あなたは彼らをイスラエルの手に渡されるでしょうか。しかし神はその日は答えられなかった。そこでサウルは言った。民の長たちよ、皆このところに近寄りなさい。あなた方はよく見極めて、今日この罪が起きたわけを知らなければならない。イスラエルを救う主は生きておられる。たとえそれが私の子ヨナタンであっても、必ず死ななければならない。しかし、民のうちには一人もこれに答える者がいなかった。サウルはイスラエルのすべての人に言った。あなた方は向こう側にいなさい。私と私の子ヨナタンはこちら側にいましょう。民はサウルに言った。良いと思われることをしてください。そこでサウルは言った。イスラエルの神、主よ。あなたは今日、何故しもべに答えられなかったのですか。もしこの罪が私にあるか、また私の子、ヨナタンにあるのでしたら、イスラエルの神、主よ。ウリムをお与えください。しかし、もしこの罪があなたの民、イスラエルにあるのでしたら、トミもお与えください。こうしてヨナタンとサウルとがくじに当たり、民は逃れた。サウルは言った。私か私の子ヨナタンかを決めるためにくじを引きなさい。くじはヨナタンに当たった。サウルはヨナタンに言った。あなたがしたことを私に言いなさい。ヨナタンは言った。私は確かに手にあった杖の先に少しばかりの蜜をつけて舐めました。私はここにいます。主は覚悟しています。サウルは言った。神が私を幾重にも罰してくださるように、ヨナタンよ、あなたは必ず死ななければならない。その時、民はサウルに言った。イスラエルのうちに、この大いなる勝利をもたらしたヨナタンが、死ななければならないのですか。決してそうではありません。主は生きておられます。ヨナタンの髪の毛一筋も地に落としてはなりません。彼は神と共に今日働いたのです。こうして民はヨナタンを救ったので、彼は死を免れた。サウルはペリシテ人を追うことをやめて引き上げ、ペリシテ人はその国へ帰った。サウルはイスラエルの王となって、周囲の諸々の敵、すなわちモアブ、アンモンの人々、エドム、ゾバの王たち、およびペリシテ人と戦い、 すべて向かうところで勝利を得た。サウルは勇ましく働き、アマレク人を撃ってイスラエル人を略奪者の手から救い出した。さてサウルの息子たちはヨナタン、エスイ、およびマルキシュアである。二人の娘の名は次の通りである。すなわち姉の名はメラブ、妹の名はミカルである。サウルの妻の名はアヒノアムといい、アヒマーズの娘である。また軍の長の名はアブネルといい、サウルの叔父ネルの子である。サウルの父キシとアブネルの父ネルとはアベエルの子である。サウルの一生の間、ペリシテ人と激しい戦いがあった。サウルは力の強い人や勇気のある人を見るごとにそれを召し抱えた。